こんにちは、今日はですね1月4日ですね、第452回目の収録となります。横村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、2021年、はい、まあ、年が明けての初めての、まあ、収録になるわけなんですが、まあ、今年ですね、はい、どんな感じになっていくのかっていうのは、まあ、気になるところですね。
今年は、5月にね、まあ、ダボス会議、ね、本当は1月だったのがね、5月に延長になったんだけれど、はい、まあ、ここで何が話し合われるかというところですよね。うん、まあ、そこが気になってくるんじゃないかな、まあ、
一応テーマとしては、うん、そのグレートリセットという話が、うん、まあ、去年のあれ5月6月ぐらいからですね、来年のテーマはこれだっていうに決まってましたけど、うん、まあ、そのグレートリセットという中はですね、もうこれまでもいろいろ出てきてはいましたよね、うん、所有しない世界になるとかですね、うん、言ってましたけども、
うん、いかにリセットをしていくかということなんで、はい、まあ、そこで、ね、話し合われたことがこれ、ね、全世界で、まあ、行われるということになってくるので、5ヶ月間は後ろに伸びたということになるんで、
はい、
まあ、前半はそれほどなんていうのかな、大きな悪いこととか起きないんじゃないかななんていう感じはするよね、
うん、
まあ、そのまま、これまでの、まあ、プランが進んでいくというような感じじゃないかな、
はい、
を見てるんだけれど、おそらく、まあ、金融緩和とかね、それは進めていくでしょう。このコロナでね、こんなような状況になってきてるわけだから、
はい、
全世界がそっちの方向で行く、まあ、ちょっとこれについてはまた中でね、本編の方で詳しくは言いますけれど、
うん、
まあ、例えば日本でもね、菅政権本当30何パーセントまで支持率落っこっちゃってるんですよね。で、発足当初は70何パーセントあって、ね、半分以下までいきなり起こってしまったということで、やっぱり景気対策をやってくる可能性があるんじゃないかなっていう気がしますよね。
まあ、それをやらないと政権が持たないっていうことですよね、
うん
うん、なるほど、
まあ、だから後先考えずってなりますよね、そうなったらね。だからその後のことはやっぱり数年後に起こってくるでしょうけど、
はい、
まあ、とりあえずここで景気対策みたいなのをやらないと選挙では勝てないでしょ。トランプもそうですよね。あれだけ人気があるっていうのはすごい景気対策やったんですよね、トランプは。この4年間の間に、
そうですね、うん、
大減税もしたし、コロナになってからもすごい支援策しましたね。世界最大の支援をやってるわけですから、アメリカは、
うん、
ですから、そういうことを、まあ、やったっていうことで、ばらまきをやったっていうことで、まあ、人気が出てるということなんでしょうけどね。
はい、
まあ、それでも、やっぱり、バイデンジャンプっていうのにはね、向けちゃうんで。ね、
まあ、でも、なんかね、一部では、こう、1月6日のね、まあ、選挙人で選ぶという、うん、あそこで確定するわけですけどね、まあ、なんか、ペンスが、うん、どう出てくるのかみたいなね、話がこう出てますけどね。
だってそれは 彼だって、あれ、マケインのあれだよ、弟子だよ。
はい、
うん、それはちょっと、なんていうのかな、同じ共和党の中でもさ、わかるでしょ、マケイン派っていうのはどういう派閥だとか。まあ、だからそれを、まあ、トランプが取り込んで副大統領にすることで大統領になったわけだから。
はい、
まあ、それは、なんていうの、ジョン・マケインっていう人がどういう人か。って言えばさ、DS の中の DS じゃない。
まあ、そこでこうね、トランプ政権というのはペンスによって持たせてたみたいなところがあるっていうことですかね。
うん、そうそうそう。うん。
そっか。
やっぱその流れとかあるわけ、はい、だからね、それでもう何とも言うこと聞けっていう形じゃないと思うんだよね。
うん、
だから。
なるほど。
うん、だってそれはさ、組織っていうのは怖いじゃん、どこだって。
まあ、じゃあそのまま、うん、バイデンになってくと、やっぱりそのアメリカでも金融緩和であり、まあ、あとはその増税の方向性ですかね。
うん、まあ、それは多分おそらくあのジョージアのね、選挙で共和党がなんとかかろうじて、取れれば、
はい、
なんていうのかな、まあ、増税できなくなりますよね、うん、上院で共和党優先になると。
はい、 そこの議会の、ね、バランスというところも、ね、うん、やっぱり、アメリカの方向性まだ定まってないというのが、実情ですかね、
うん、
はい。ただ一応、今コロナによってですね、相当経済的にダメージを全世界で受けているのは間違いないですので、うん、そこをこう中央銀行が金融緩和することによって、なんとか持たせようというのが、この2021年になっていくということですね、うん、
そう。それに対するね、ちょっと本編でも後で言うけど、
はい、
国際機関がやっぱり、ね、世界中の、発展途上国に融資するわけよ。
お金をね、
そういうところまでもう来ちゃってるんで、あ、これはもうっていう感じだよね。
はい、これがね、コロナ早く終わってほしいって、でワクチンが出てこれば、元の世界に戻るんだってね、思っている方も多いかと思うんですけども、これもですね、今先のね、シナリオっていうものが実は出てきているというところもありましてですね、
2025年以降のシナリオもあるし、
はい、
ちょっとそれちょっと後で言いますか。
はい、なのでね、はい、ちょっと、そういうね、ちょっと2021年ですが、明るい話っていうのはね、なかなかしにくい、ところでもありますけど、そこをなんとか持ち越えた相手ですね、生き延びていくのが、テーマになっていくんではないかということですね。
そう思います。はい、もうだからこれは、本当今年、そうだね、今年、残されてきたら本当短いからね、今年来年ぐらいまでしかないんでね。
はい。
ただ来年って言っても、来年はもっと厳しくなると思うんでね、今年は少しその金融緩和によってね、少し世の中楽になる可能性があるんで、
はい、
その辺だけでね、その辺で、今年はなんとか、次のことを考えて生きていこうという感じですよね。
はい、わかりました。はい、経済クラブではですね、その横間さんから、がね、独自に得たその情報源からですね、ニュースを解説していくオンラインサロンとなっています。興味ある方はですね、経済クラブ .com こちらにアクセスしてですね、ぜひ経済クラブの会員興味持たれたらですね、入っていただければと思います。じゃあ横間さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。